姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回もイキさん、よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。はい、さて、中野先生、
はい、
UTMB のブログを拝見したときに、はいはい、足指にテーピングをされてましたよね、はい、一本一本に、
はいはいはい。
あれは怪我をされてたんですか、それとも予防で。
あれは、予防してた場所が、ですかね、テーピング自体は。あの、写真は足首を多分撮ってて、で、足の指先自体は予防です。
あー、はい、あれが気になってですね。
あ、本当ですか。
はい。はい、あのテーピングは何だったんだろうと思ってたんですけど。
あれは僕、薬指と小指が、比較的こう、自分の指の中で踏んじゃいやすいんですよ。
あ、
で、あれをテーピングするときが多くて、はい、昔は5本とも全部の指やってました。テーピングしてました。
あ、そうなんですね。
うん。砂漠の時なんかは全部5本とも指テーピングしてて。
はい、はい。
そうすると、指同士がこう擦れたりとか、豆にならなくなるんですよね。でもそれだけで足が痛くならないから、すごく走りやすいので、
はい、はい、はい。
練習してなくて走るときには、そういうことをしてましたね。
おー、はい。あとやっぱり長距離走るとなると、豆ができやすくなったりとか、擦れちゃいますよね。
そう、本当は、その靴下と靴の関係性もあるんですけど、通気性がいいくて蒸れてないと豆になりづらいんですけど、ちょっとその湿気てる状態があったりとか、はい、あとそうですね、擦れてるような指の使い方して指にぐっと力入ってると、そこで擦れて豆になりやすいので、でちょっと違和感が出る場所っていうのが走った時に初めあると思うんですよね、
はい、
で、
はい、
5キロ10キロ走った時に指先とかで違和感があるところはテーピングした方がいいところです。でしないとそれが豆になっていくんで、
はいはい、
なるべくその、違和感があるときはテーピングしてた方が豆になりにくいですね。
はい、じゃあやっぱり予防として積極的にこうテーピングするっていうのはいいんですかね。
そうですね。この100マイルはそれでもあんまりテーピングしなくなった方で、
はい、
やってももう手に負えないぐらいぐちゃぐちゃになるんで、
あー、
テープが持たないんですよね。
はいはい。
で、砂だらけになるから、つけても剥がれちゃうので、つけないこともあったんですけど、今回は、ちょっとその2本の指のとこだけやってて、
うんうん、
そしたら、人差し指と、人差し指かな、人差し指と、2本、第3指だから、中指との間で、ちょっと気になる感じが走ってる時にあって、
はい、
で、あ、これ嫌な感じだなと思ってたんですけど、左足捻挫してたじゃないですか、片足、はい、なので、はい、左足捻挫してたから右足が嫌な感じしてたの分かってたんですけど、面倒でやんなくまま最後までゴールしたんですけど、
はい、
そしたらかなり水ぶくれっていうか豆になってて、
あ、
やればよかったなって反省はしましたけど、もうなんかレース始まっちゃうと、うん、テープつけたりするときも自分の足拭かなきゃいけないから、
うん、
つかないんですよ、うまく。
なので
走り出す前にやった方が本当はいいですね。
そうなんですね、
はい。
中野先生ってこう、テーピングでよく使われているものってありますか？
僕はあれです。キネシオテーピングっていうのをもともと使ってて、
はい、
茶色のテープの一番初めにできたテープがあるんですけど、
はい、
加瀬健三先生っていう先生が作られたキネシオっていうテープがあってですね、それをもうずっと昔から愛用してます。
あ、
いろんな強度があったり、アメリカ製のだったり、はい、日本製のだったりって、あとちょっと類似品が回ってコピーされたりとかもしてるんで、
はい、
かなり真似して作ってるものが多いんですけど、僕はほとんどその勝先生のテープを使ってますね。
はい、そうなんですね。ちょっと参考にしていただくといいかなと思うんですけど、
通気性がちょっとなんだろう、皮膚の間を通過するような完全に密閉しないので、まあ、蒸れにくくなってるのと、
はい、
ちょっと剥がれやすいようなのは最近の強いテープからするとちょっとあるんですけど、剥がれやすさも割と 悪くないのかなと思うところもあって、はいはい、完全にひっついちゃうとそれはそれで今度皮膚剥がすときにトラブルになったりするんで、
あ、
まあ、適度にテーピングの一番いいのってつけてるけどつけてないのがいいんですよ、感覚は。つけた貼ってるけど貼ってない感覚で使えてるものがやっぱり一番いいので、
はいはい、
こう貼ってるぞっていう違和感がすごいあるやつっていうのはちょっと邪魔しすぎてるんですよね。
ああ、そうですよね。
つけても邪魔にならないっていうのがやっぱりいいです。今回は加地先生のテープ以外にも僕ファンテンっていう会社のテーピングのテープをちょっといただいたのがあって、
はい、
それを右の、膝の外側から内ももにかけてちょっと自分がこう膝の部分が若干内ぶれしやすいので、
うんうんうん、
それを補正するためにちょっとだけ巻いたんですけど、
はいはい、
それなんかもう全然邪魔しなくてよかったです。
ああ、違和感が全然なくて、はい、違和感なくて
気にならずに使えたからすごく良かったなと思って、
はい、足指に関してはそのテーピングの巻き方って
足指はありますいっぱいありますけど、爪だいたい痛めるときって柔らかいところの部分で豆になったりするんで、うん、足の指だと本当に裏か指の間とかで干渉してなるんですよ、
はい、
で丁寧に例えば指って長いじゃないですか、
はい、
なので縦方向に細いものを一旦巻いちゃってで横から包むようにすると全部終えるので、
はいはい、
そういう感じで各指を追っかけてる時もありますね。
今回は中野先生はどうやって
今回は同じ小指に関しては縦方向が縦に巻くのがいらなくて横だけ巻きでいけるんですけど、
はい、
薬指は縦巻き1回入れて横巻きに巻いてるっていうのは両方ともやってました。それぐらいは
その方が取れにくいし違和感なく
取れにくいのと違和感がないのかな少し、うん、爪をそんなに引っ張ったりすると痛くなっちゃうんで、とにかく自然体で邪魔しないように、はい、テーピングつけて、うん、覆ってる感じです。ガードしてる感じですね。
うん、ま
あ、1枚、タイトな靴下をつけてるような気持ちぐらいの感覚でつけて、
はいはい、
で、今回とかもそうなんですよ。長い時はそのテーピングつけた上に、ガニグーっていうグリスがあるんですけど、
はい、
摩擦を減らすための、ワセリンがあって、
ワセリン
ちょっとねそのアドベンチャーレース用に皮膚が豆にならないために塗り込むやつがあるんですよ、それをそのテーピングの上からもう一回塗り込んじゃうと、スリップするので、
スリップ、
うん、指同士っていうかその靴下履いた時にも何だろう引っかからずに少し滑ってるから、
はいはい、
摩擦が起きにくいんですよ。とにかく摩擦起きないようにそのガニグってやつを塗り込んで履くっていうのが多いですね。
ああ、やっぱりいろいろと工夫されてるんですね。
そうですね。そういうのは結構よくやりますね。もっと走り込んで強い足になると何もしなくて全然平気なんですよ。もう皮膚が強くなっちゃってるし、もう慣れてるから少々のことでは怪我しないんですけど、
はいはい、
やっぱり練習が足りてないっていうか、その今までの中で使ってる回数が少ないと弱いところが先に豆になって、
うん、
でまた皮膚が厚くなってってなっていくんで、僕は今まだその辺の2本ぐらいはいつもやってますね。
皮膚が厚くなるのはなかなか時間がかかりそうですよね。かかります
かね。なので裸足で走る人とかわらちでやってる方の方がやっぱ足強いですよね。そういう方の方が豆やんなくてもよくなるから、
はいはいはい、
練習してない人がやるときはやっぱりちょっとそうやってサポートした方が足のトラブルを抱えずにゴールできるんで、
うんうんうん、
はい、
そうですね、
はい、
確かに
ちょっとしたテクニックですけど、
はい、
はい、
ね、考えていただけると。
なんか足痛くなったりします？いきさん。
今のところはないですね。豆になったことがないですね、
うんうん、じゃあ多分すごく上手に使えてるんだと思います。
それか、まあ、そんなに長距離を走ってないからだけなのかもしれないですけど。
そう、うん、でもそうですね。なんかね、やっぱり走ってったりするときに自分の足の違和感とか弱点が見えてくるんで、
はい、
それを毎回出ないようにするっていう中の一個でちょっと今みたいな使い方を意識 してやってみるかケースもありますよね。
そうですよね。あとは、まあ、テーピングを今回ご紹介いただいてますけど、
はい、
足の使い方が良くなってくると、まあ、テーピングもいらなくなるっていうことで、
そうですね。
その使い方として大事なところ、ポイントを教えていただけますか？
足の使い方が大事なことは、足のやっぱり指先の感覚が普段靴の中に入ってると退化しちゃってるので、
うんうんうん、
あの靴下を外した状態でやっぱり自分の足と手の指をこう握手するような感じで握ってもらって回したりとか、
はい、
あと指と指の間を一本ずつ広げたりとか、
は
い、パーにしたりグーにしたりっていう足本来の動きを取り戻しておくっていうのが一番大事だと思います。
うーん、足指動かなくなってきてますよね。
とにかくその足の感覚が鈍くなってきてるんで、
うんうんうん、
それをいつもあの戻すようにとにかくしておいて、
はい、
走るっていうことをする方が力抜いて自然に動けるし、
うんうんうん、
動かなくて力が入ってるようなもので使うとやっぱり壊れやすいから。
そうですね、うん、足指ですね。
そうですね、だから、うん、裸足で走るチャンスがあったら裸足で砂浜走ってももちろんいいですし、いろんな状況でちょっと足が本来足って裸足で土の上歩けるようにできてるんで、
はい、
そのに近い状態を取り戻せる人ほどやっぱりトラブルは出にくいと思います。
うん、うん、やっぱり裸足で歩いたり走ったりするっていうのが一番手っ取り早いかもしれないですね。
すごくいいんですよね。だから裸足で練習するのともそうだし、あのワラーチっていうサンダルを作ってもいいし、
はい、
裏サンダルみたいなサンダルで走ってみるのもいいの で、
うんうんうん、
でちょっと初め急に長い距離やるとだいたい足壊れるんで、
あ、はい、
本当に短い1キロとか2キロとか時間にして30分未満とか15分ぐらいを使ってみてっていうのを繰り返していくと、
うん、
どんどん自分の使ってなかった足が伸びてくる、きて起きるんで、
うん、
サイズもちょっと変わるんですよね、初めの頃は。
あ、え、大きくなる、
大きくなります、少し広がってきて骨の間がちょっと広がって足が大きくなるんで、
はいはい、
そういう使い方をしてちょっと取り戻すっていうのも、
うん、
はい、いいかと思います。
そしたらまあ自然にこの足のアーチもできてきますかね。
アーチはね、できないかもしれないです。
ああ、それはまた別ですか。
うん、アーチは、僕も扁平足気味なんですけど、アーチが低下してて戻るっていうよりは、低下したアーチのまま使えるような足が多分できてくるんですよね。アーチ自体が戻ってきてっていうのはなんか結構難しい気がしてて、戻そうとする動きの運動はいいんですけど、
はい、
本当に戻るかどうかっていうよりは、あの、自分の足がより使えるようになってるだけで、アーチの高さが上がってるっていう、感じまではなかなかそこまで見たことはあんまりないですね。
ああ、アーチもそのテーピングでちょっと、
あります。やる方法もあります
。
補充する方法もあります。
そうですよね。
でも、補充する方法あるんですけど、テーピングが切れちゃうんですよ、大体。持たなかったり。で、なるべくその正しいアーチの位置に近い位置で巻くっていうのは一応基本の条件になるんで、そういう巻き方もあるんですけど、はい、その人の足の状態と、走ってる靴とかでバランスが合うかどうかでもみんな違うので、一回いろいろ、やってみて、自分が走った時にその違和感がなく走れるかどうか、
はい。
がすごく大事なんで、はい、テープも巻いて、いろんなテープ売ってるじゃないですか。で、あれがいいかどうか多分わからないと思うんですけど、はい、履いて違和感がなければ、かなり使えるテーピングの仕方ですし、違和感があると必ず違和感があるとこから、なんか調子が悪くなってくるんで、
そうですね、
うん。
そうか。あと、足指に関しては、
はい、
5本指ソックスもありですか？
5 本指ソックスもありですね。それはランニングの時、うん、
ランニングの時。
ランニングの時は僕も、ま、練習では5本指ソックス履いてて、で、UTMB みたいな大会は今は5本指ソックス履かなくなっちゃいましたけど、
はい、
それはちょっと5本指ソックスの、材質に、若干僕が思ってる5本指ソックスの材質が比較的こう濡れちゃったりするともう乾かないものが多いので、今はレース用っていうのはドライマックスっていうメーカーの靴下履いてて、
はい、
それは濡れても自分が濡れてる皮膚側の方にあんまり水分残さなくて、
うん、
外側に回しちゃうんですよ。なので、はい、べちゃって濡れても皮膚の周りがあんまり濡れませんよっていう条件の靴下なんで、
すぐ乾く、
うん、それを乾いてるように感じるんですかね。でそれを使うことが多くて、まあ、でもテーピングするとテーピングが濡れちゃうからちょっとそこは弱点なんですけど、
あ、そっか、
またテーピングなくてその靴下でいけるような足になると多分すごく強くていいと思います。
うーん、
5本指はちょっとそこで、摩擦とかを起こしにくいっていう意味では5本指が良くて、
はい、
昔は5本指履いて、そのドライマックスっていうのを履いてる時もありました。
ああ。中野先生は。は
い、でも靴下もいろんなメーカーが出てるので、一回履いてみて走って、嫌なところがないかっていうのをもう繰り返していくしかないかもしれないですね。
そうですね。はい、まあ、だけどヒントは今たくさんもらえたの で、
いろいろ僕も新しいの出たらいつも試してみるし、なんか見つけたら履いてみようと思うんですけど、はい、まあ足が一人一人みんな形が違ってかかとの収まりも違うし、
はい、
横の足のアーチなんかも違うし指の長さも違うので、
うん、
必ずその靴下が誰にでも合うっていうことはないんですけど、まあ、全体の足の変形の感覚からいけば5本指よりは普通の靴下状の方が当然ひったりにも合いやすいですよね。
あ、そうですね、う
ん。なので、裸足で強い足を作っていくっていう方向の中で、長い大会の時に靴履く時に靴下がいるから、
はい、
どういう靴下を選ぶかっていう選択肢に多分なると思いますし、
うんうんうん、
仕事の時だと僕5本指履いてるんですけど、
はい、
それはもう靴を履かなくてスリッパだから、5本指使ってスリッパで履いてっていうのをいつも仕事の時はしてます。
うんはい、
それもだからリハビリになるように診療中のその履いてるスリッパもちょっと足の裏にこうなんだろうツボみたいな刺激があるようなスリッパを使っていつもこう刺激があるような状態で自分の足がトレーニングできるようにっていうスリッパを使ってますね。
ああ、はい、普段からですね。
そうです。そういう感じでですね。
ありがとうございます。はいはい、まあ豆がねできやすいっていう方は、
うん、
今中野先生が教えてくださった、まあ、テーピングしてみたり、あとは
そうです、ガニーグーっていうやつか、はい、あとワセリン塗ってもいいので、そういう豆ができないように塗るための商品ってあるんですよ。
あ、はいはい。
だからそれを使うといいかなと思いますね。昔それ以外にはあとあれでしたね、褥瘡予防っていう高齢者が寝た時に寝たきりになった時にこう傷口が背中についちゃうので、それを予防するために、
はい、
塗るための商品があるんですよ、
はい、
なんだっけな、キャビロンだっけな、ちょっと名前商品名忘れちゃいましたけど、
うん、
そういう皮膚をちょっと膜張ってガードするっていう商品もあるんで、そういうのも使った時もありますね。
あ、そうなんですね、うん、
なのでちょっと豆防止っていうのでいろんなものがあるので用途に応じて、
はい、
で濡れたりぐっちゃぐちゃになるやつは多分ガニグっていうそのアドベンチャーレース用のやつの方が向いてそうですし、
うーん、
そのあたりはなんかいろんな多岐にわたっていろいろあるので、
そうですね、
使ってみるといいと思います。はい。
あとそれに並行してやっぱりこう足指を鍛える、
そうですね、もうそれはもう常に足の指は使えるようにしていった方がいいと思います。
うん、
は
い、そうですね、
はい、
私も頑張ろう、
はい。ね、そんな形で、
はい
はい、ちょっとでも豆対策ができて、まあ、上手に走れるようになるとね、
そうですね、
はい、
より長距離走れるようになると思いますし、はい、楽しくなると思うので、
はい
はい、
もうとにかく怪我をしないように、はい、
そうですね、はい。
はい、じゃあまた次回も生きさんとお送りしていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。